東北大学防災アップデート。今月ゲストにお迎えしていますのは、災害科学国際研究所海底地殻変動研究分野の福島陽先生です。福島先生、おはようございます。
おはようございます。
さて、今朝はどんなお話を伺いますでしょうか。
はい、今日はですね、南海トラフ巨大地震の事前対応についてのお話をしたいと思います。
はい、
以前この番組でもご紹介したことがあるんですけれども、今その西南日本の方で懸念されている南海トラフの巨大地震、地震の発生の確率が相対的に高まったと評価されたときに、臨時情報というものが気象庁から発表されるという仕組みが今すでに動いています。
はい、
で、まあ、このような情報が出ても実際に地震が起こるのは、例えば10回に1回とか、そのようなこの不確実性を含む情報なんですけれども、南海トラフの場合ですとですね、その予想されている被害っていうのが甚大なだけに、そのような不確実な情報であっても何とか有効に使ってですね、少しでも被害を減らせないかというようなことで、国の方でも検討が進んで、気象庁からそういう情報を出すというような仕組みができたというようなことになっております。でただここで問題なのはですね、そのような情報が出た時に一体何をすればいいのかと、いうようなことが全然決まってなかったんですね。で、国の方でも議論が進んでおりまして、もし情報が出た時にどのように対応すればいいかというその方針を、書いた報告書がですね、昨年の12月に出されましたので、そのことについてちょっとご紹介したいというふうに思います。
はい、
で報告書の内容を簡単に説明しますと、臨時情報が出るケースっていうのはいくつかあるんですけれども、その中でも特に片割れケースと呼ばれるものが重点的に述べられています。
片割れケース、半分割れるっていうことですね。
そうですね、で南海トラフの場合は、紀伊半島沖を境に東側と西側がこう少しの時間差を置いて、地震をこう連発させて起こすというか、そのような癖があるということが今までの研究で分かっております。で片割れっていうのはその震源域として想定されるその西側東側のどっちかが割れたと、そういうケースのことです。でこれ片側揺れ壊しただけでも、巨大地震でもうマグニチュード8になるんですね。だからそっち側の方では、大災害っていうのがもう懸念されるような状態今日なんですけれども、片やその反対側の方、こっちも揺れはありますし、おそらく津波警報も出るような状態なんですけれども、まだそこまで被害は出ていないと、でそっちの反対側の方で、どうすればいいかと、そのようなことが報告書で中心的に述べられております。
どう対応したらよろしいんですか。
これなかなか難しくて、その半割れの場合でも、例えば10回に1回しか当たらないということで、来るか来るかも分かんないところで備えなければならない。なので本当に、命を助かりたいというのであれば、もうとにかく安全第一ということになって、それは基本的な考えだろうと思うんですけれども、片や全ての活動をストップさせてしまうと、それはそれで社会の方に非常に大きな負担がかかって、また全てをストップできるわけでもないんですね。
企業の動きも含めてってことですか。
企業の動きもそうですし、病院だって続けなければならないし、そんな避難と言われても簡単に動けない方々もいらっしゃるわけですね。
どのぐらいのその間避難してたらいいのかとか、そうですね、そういうことも、含めて、
それで、国の方で報告書で、出しているのは1週間という目処を出しております。
避難の目処ですか。
で1週間は、その限界態勢といいますか、警戒する期間を設けて、その後1週間経ったらちょっとレベルを落として、だんだん通常の生活に戻していくというようなことを考えています。
でもその1週間限界態勢の状況に置かれるっていうか、 大変ですよね。
そうですね、それが本当にどこまでできるかというところまで含めてこれから考える必要がありまして、はい、政府の報告書で、はですね、その考え方の方針が示されただけで、あとこの後にはですね、実際の被害が予想される地域で個々に、その対応計画というものを策定するということをしなければなりません。でそのために、政府の方ではあのガイドラインというものを、出すという予定になっております。それを受けて、地元の方で、計画を作るというようなことになっているというふうに聞いています。ただそのガイドラインもいろんなタイプ その組織があってですね、個別に対応しなければならない、あるいは地域が違えば問題も違うので、
そうですね、
はい、で自分たちのケースに合わせて考えなければならないっていうところでですね、はい、なかなかガイドラインにはそこまでも書けるわけではないですので、実際に計画を練る段階になるとですね、なかなか大変だなというふうには思います。
そうですね、何かこう揺りどころになるものがないと、はい、と思いますが、
で私たちの東北大の災害館国際研究所でも、そのあたりがですね、やはり問題だなというふうに思いまして、現在、新しくプロジェクトを立ち上げたところです。
あ、そうですか、
はいはい、で具体的にはですね、その政府のガイドラインをこううまく補完できるような形でですね、実際の対応策を例えば病院だったらどうだとか、学校はどうだとか、自治体どうだとか、まあそれだけじゃなくてたくさんありますけれども、そういうようなところ、あるいはその別々の地域のところでですね、自分たちはどういうふうに計画を立てたらいいかっていう時に何かその参照ができるような資料であるとか、あるいはですね、どういうふうに社会が動けばお互いにうまく動けるかとか、そういうようなところを研究するというのところもまでですね、プロジェクトに入れてですね、最終的にはその地元の機関がですね、その対応計画を作るための拠り所となるものを作っていきたいなというふうに思っています。
なるほど、まさにでも災害科学国際研究所のように、理学系、文化系、それから医学系も包括された災害研だからこそ、できることと言えるかもしれないですね、
そうですね、それがまあ私たちの問題意識 で、私たちが何か役に立てるんじゃないかというふうに思って、本格的に、その学際的ですね、学際的なプロジェクトを立ち上げたところです。
なるほど、いつ頃めどに。
実はこのプロジェクトですね、民間財団から助成をいただくことができてですね、それ3年計画でなっております。ただその政府とかですね、あとは自治体の党の動きがですね、やはりスピード感を持って取り組んでいることですの で、やっぱり節目節目でですね、もう出せるものは出していくという形で、出して、でまた地元からの意見をもらいながらまた改善してというような形で私たちもやっていければなというふうに思っています。
ぜひよろしくお願いいたします。今朝は南海トラフ巨大地震の事前対応についてお話を伺いました。福島先生、今月はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。